小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はドイツのシャニクサイをご紹介しましたね。
そうですね。そうでしたね。ドイツのシャニクサイって面白いんですよね。特に日本人から見ると、もう日本の秋田のナマハゲなんとほとんど同じなもんでね、すごく面白いですよ。皆さんは、もし機会があったらね、はい、2月のドイツだから寒いけれども、はい、いらしたらいいと思うな。
はい。さて、今週は。
今日はね、はい、インドネシアの話へまた戻りたいと思うんですけどね。はい、実はこれは去年の10月頃、一度インドネシアの話放送したことがあるんですけども、今年はね、ちょっと僕計画を立ててね、はい、インドネシア、フィリピンとかそっちの方から、パプアニューギニアとか、オーストラリアとか、ニュージーランドとか通って、南米通ってですね、要するに太平洋の周りの国々の昔話を辿っていこうかと思ってますよ。は
い、面白いですね。
環太平洋ね、環太平洋の国々のお話ってね、それぞれやっぱり違いますのでね、面白いのでご紹介しようと思うね、はい、日本ではさ、外国の話で言うとイギリスの話ってフランスだ、ドイツとかロシアとかそのくらいでしょ。あるいは中国ね、アジアで言えばそのくらいしか知られてないんですけどね、そういう見方で見ると面白いんですよね。で、その最初としてもう一回インドネシア聞いてもらおうと思って。
はい。
あのね、今日聞いていただくのはね、星の話なんですけどね、実は日本にもいろんな星の話はあるんですね。で、日本の話と比べてみるとやっぱり非常に違うもんでね、その星の話から始めたいんだけど、こんな話なんですよ。まずご紹介するのはね、7人の仲間が星になった話という話ね、はい、7人の仲間が星になった話。昔々海の底から7人の若者が仕事を探しに陸地へ上がってきた。若者たちは村から村へと歩き回って、人々に人手はいりませんかと聞いて歩いた。運のいい者は薪拾いの仕事をさせてもらい、またある者は鴨の番をさせてもらった。何かの仕事にありついた若者たちは陸地に残ったが、仕事にありつけなかった若者たちは海へ帰っていった。地上に残った若者のうちの一人がある王様の家に住み込んで牛飼いとして働いていた。牛ね、牛の番。この若者は勤勉で従順な若者だったので王様に非常に愛された。朝早く若者は王様の牛をきちんと連れて放牧地へ出かけ、午後になると牛小屋へ連れ戻してきた。ところがその頃、海の中の人間と陸地の人間との間には敵意があり、しまいにこの王様の勤勉な牛飼いが海の人間であることが陸地の人々の間に知られてしまうと、この若者は捕まえられて殺されてしまった。その死体は森の中へ投げ捨てられた。王様の宮殿の人は誰もその若者がどこへ姿を消したのか知らなかった。ひょっとすると病気で死んだのかもしれないという人もあった。王様は家来たちに自分のお気に入りの牛飼いを探すように命令した。けれども無駄だった。その若者を探し出すことは誰にもできなかった。その肉体は野獣たちに食い尽くされてしまって、ただ骨がいくつか散らばって残っているだけだった。6人の仲間たちは、この悲しい知らせを聞くと、そこへ来て牧道の死体を探し回った。6人は森やジャングルをかき分けて進み、川や広い平野を横切って探し回った。そして少しも疲れを見せなかった。2、3日そうやって探し回った挙句、ほとんど諦めかけたとき、ある森の中で、あの仲間の骨が散らばっているのを見つけた。6人の仲間たちはその骨を集めて、バリンギンという木の下に集めた。バリンギンという木の名前です。それから一番年上の若者が言った。君たち、海へ行って、海の水を汲んでここへ持ってきてくれ。 5人の若者たちは海へ行き、まもなく海の水を持って戻ってきた。若者たちはその水を積み上げた骨の上にかけた。するとその瞬間に骨は人間に変わった。つまり、あの殺された牛飼いの若者になった。けれどもその体はまだ弱く、歩くだけの力はなかった。若者たちは牛飼いがまた生き返ったのを見ると大変喜び、交代でその弱り切った男を背中に担いで海まで連れて行った。その目的は海の中へ帰ることだった。何しろ陸地の人間たちがこの若者の生き返りのことを知るのを恐れたのだ。ところが若者たちが海の中へ潜る前に、海の底から人々が現れて、こう言って7人の若者を追い払った。俺たちはお前なんか知らないぞ。お前たちは仕事を探しに陸地へ行き、長いこと海を見捨てていたではないか。だから俺たちはお前たちのことを陸地の人間だと思っているんだ。7人はすっかり悲しくなって、また陸へ上がっていった。けれどもそこでも人々に追われて殺されそうになった。それで仲間のうちの一番年上の者が言った。僕たちは海の中でも受け入れられないし、陸地へ来るといつも追いかけられてしまう。だから僕らは天へ登った方がいいんじゃなかろうか。6人の仲間はこの提案に賛成し、それからみんなで天へ登っていった。天に着くと7人の若者は7つの星になって一列に並んだ。そしてみんなでその光を地上へ投げかけた。この7つの星のうち1つの星の光は特別に弱い。それが陸地の人間たちに殺されたあの牛飼いから出た星なのだ。星になった時、まだその牛飼いの体は弱かったので、その光は悲しそうに弱々しく光っているのだ。こういう話なんですよ。なんか悲しい話ですよね。で、これ割とインドネシアやああいう島国の話に多いんですけども、海の人間と陸の人間っていうその大きなグループなんですね。で、それは大抵対立するんですね。で、沖縄の話なんかでも海の神と陸の神が争う話ってよくあるんですね。その争いが台風なんだって言ったりするわけ。で、そういう話もあるんですけど、ここでもその陸地の人間と海の人間の対立という基本にあるわけですよね。それで注目なのは、一人殺されたわけでしょ。その殺されたのがですね、海の水を汲んできて、それでその骨にかけてやるとパッと生き返ったって、このところね、はい、これも不思議なんだけど、アジアでよくあるんですけどね、シベリアなんかにもあるんですけど、動物が死んでね、人間も含めて動物が死んだら骨を全部集めて積み上げるんですね、
はい、
で、そうしておくとパッと元の動物に戻る、生き返るという信仰があるんですよ。これ相当広い信仰のようですね、アイヌの人たちがイオマンテという熊を祭るお祭りがあるんですけどね、それも熊を射殺して、だけども骨は全部取っておく。そうすると骨を積み上げておくと、でお祈りを捧げるとパッと熊が生き返るという信仰があるんですね。とっても強いです、これは。それが感じられますよね、さっきのね、骨を積み上げといて海の水かけたらパッと生き返ったと。アイヌやシベリアともうすごい距離が離れてますけどもね、やっぱりそういうその自然信仰の世界では割とその強いんでしょうね。骨を全部揃えておけば生き返ると、それがここに現れたので面白い話ですよね。それで最後はその7つの星っていうのは、結局その本来海の人間だったのが海へも帰れず、陸でもみんなからやっつけられるんで天へ逃げていったと、こういう話ですよね。だから天の七つ星はその逃げていった海の人たちということでしょ、そういう話なのね。ところがね、これ僕の目から見るとですね、例えば沖縄に同じその七つ星の話があるんですよ、それはまあ全然様相が違うんでね、ちょっと並べて聞いてもらいたいんだけどね、 沖縄の七つ星という話なんです。これ島によって少しずつ違うんですが、いろいろあるんですけどね、大体は似てるんですが、天から星が女になって地上へ降りてくると、こういう話、それでまた戻っていくと、こういう話なんですけどね、うん、一つはこんな話です。昔あるところに貧乏なお母さんと息子がいました。お母さんは目が悪く働くことができなかったので、息子がお金持ちの家で働き、お母さんを助けていました。息子は大変お母さん思いでした。息子はいつもお金持ちの家でもらうご飯を半分だけ食べて、半分はお母さんのために木の葉に包んで隠しておきました。夕方仕事を終えると、息子は隠しておいたご飯を大切に持って帰り、お母さんに食べさせていました。そして目が悪く何もできないお母さんの体を洗ってあげたり、洗濯をしたり、至れり尽くせりの孝行をしていました。こんなに働き者で優しい息子でしたが、貧乏なのでお嫁さんに来る人がいませんでした。そんな孝行息子を毎晩、天に輝く七つの星の一番上の娘が見ていました。七つ星の一番上の娘は、働き者でお母さん思いの優しい息子さんだというのに、貧乏というだけで誰もお嫁に来る人がいないなんて気の毒だから、私が行ってお嫁さんになろうと決心しました。ある晩、七つ星の一番上の娘は、息子が仕事を終え、帰り自宅をするのを見て、羽衣を着て天から地上に降りてきました。そして羽衣を脱ぎ、息子の帰りを道の真ん中で待っていました。息子は帰る途中、道の真ん中に綺麗な娘が立っているのに気がつきました。これまでこんなに綺麗な娘を見たことはないし、まるで神様のようなので、なんだか怖くなって、今来た道を引き返し、別の道を通って帰ろうとしました。ところが、別の道を歩き出すと、あの綺麗な娘がまた、その道の真ん中に立っていました。息子は何回か別の道を行こうとしたけれども、その度に、その道に娘が立っているので、勇気を出して、娘のそばを通り抜けようとしました。すると娘は息子の着物を捕まえて、ちょっと待ってください。私はあなたのお嫁さんになりに来ました。どうか私をお嫁さんにしてください。と言いました。息子はびっくりして、私は貧乏で家はみすぼらしく、あなたのような美しい人をお嫁にすることはできません、と断りました。ところが息子が何度断っても、七つ星の一番上の娘は、お嫁さんにしてください、と頼み、後からついて行ってお嫁さんになりました。そのうち二人には男の子が生まれました。その頃、天の星に詳しい人がいつものように星を見ていると、七つ星の一番上の星が消えていることに気がつきました。天の星に詳しい人は王様に、七つ星の一番上の星がなくなっています。これはどこか地上に降りてきているに違いありません、と申し上げました。王様は、それはすぐに探しなさい、と命じました。天の星に詳しい人は、あっちこっちを探し、貧乏な家に住んでいる七つ星の一番上の娘をやっと見つけ出しました。天の星に詳しい人はその娘に向かい、お前は七つ星の一番上の娘だな。二、三日うちに王様のところに連れて行くから用意しておきなさい。と言うと帰っていきました。それを聞くと七つ星の一番上の娘は夜になるのを待って、これまで夫にも言わず、貝に隠しておいた羽衣を出してきました。貝というのは長持ちだそうですけどね。に隠しておいた羽衣を出してきました。そして羽衣を着ると寝ている子供の顔をじーっと見ながら話しました。お母さんは手に輝く七つ星の一番上の娘でした。お父さんと結婚するためにこの地に降りてきました。でも七つ星の一人ということが王様に知られてしまいました。七つ星の一人と知られてしまっては、天に帰らなければなりません。お前を連れて行くことはできないけれど、許しておくれ。と言うと、泣く泣く天に戻っていきました。七つ星の一番上の娘は、天の入り口まで来たとき、 どうしてもあの子供を置いて天に帰ることはできないと思いました。そして再び夜が明けないうちに降りていって子供を抱きかかえるとまた天へ舞い上がりました。天に帰ると私は一度地上に降りて結婚し人間として暮らして戻ってきた星です。もう七つ星の一番上で輝くことはできません。と言って二番目で輝くようになりました。それで今も北斗七星の二番目の星のそばには小さな赤ん坊の星がかすかに見えているのです。という話なんですよね。これはもちろん悲しい面もあるんだけれども、綺麗な話でしょ。
そうですね。ね。北斗七星の話だったんですね。
お嫁さんに来てあげるというね、うん、星がお嫁さんに来てくれてって、ね、そこはとても優しいでしょ。それで子供ができて、で、最後に天に帰させられるんだけども、子供は置いていけなくて連れてった。なもんで今の星の脇に小さい星があるのはその子供だよってこういう話ですね。なんかまあちょっと悲しい面もあるけど綺麗な話よね。さっきのインドネシアの話と比べるとだいぶ違うよね。
そうですね。
殺されてね、で生き返って追放されて天に戻っていくとちょっと違うんですよね。面白いですね。その人間って同じ星を見てるんだけど、星のその解釈の仕方というかね、そのつける物語は全く違ってくるんですね。
それは地上での日常の生活からそういう考えが生まれてくるでしょうかね。
多分そうでしょうね。で、いつかまた天体のことゆっくりお話したいと思うんだけども、天体ってその人間の空想をすごく呼び起こすみたいね。だから、例えば月、お月様ね、はい、日本ではお月様のあの影はうさぎが餅をついているっていうでしょ、だけどヨーロッパでは多くの国でですね、あれは機関坊の男の子が星の中に罰として閉じ込められているという
ふうに。月の中に。
ええ、
あ、そうですか。ええ、
多いですよ、これ。罰として閉じ込められているんだっていう受け取り方ね。それもやっぱり地上での子供感とか関係があるのかもしれませんけどね。日本の場合はそのウサギなんて非常に柔らかい感じになるんだ。自然と融合してね。違うんですよね。星とか月とかそういう天体についての人間の空想がお話にもとてもよく反映しているのでね、いつかそれも取り上げて聞いてもらおうと思ってます、
そうですね。今日はインドネシアの昔話をご紹介しました、お星様になるんだよ人は亡くなったらってよく小さい子に言いますけども、
あ、そうかそうか、
昔話にもそれも反映されてますね、
そうですね、反映されてるんですよね、星ってすごく人間の空想を駆り立てるじゃないですか、ね、だからいろんな話があって面白いですよ、折に触れてね、いろんな国の星の話をご紹介しようと思うこれから、
来週は
来週はね、そのインドネシアの話をもうちょっと続けたいのね。日本人から見るとちょっと違って面白いなというのがあるもんですからね、そういうものをいくつかご紹介しようと思います、
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。